Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。そして、お久しぶりです。I haven't seen you in a while. Long time no see. 2週間、夏休みをいただきました。そして、その間、日本から訪ねてきておりました、私の両親とですね、とても良い、時間を過ごさせていただくことができました。心から、感謝したいと思います。皆さんもカナダに長く住まわれている方、カナダでお生まれになった方もいますけれども、やはり海外に住んでいるとなかなか、日本の両親と、会う時間というのは限られてくるんですけれども、しかしそのような中にあってもこのように2週間もお休みをいただいて、その間、ほんの少しではあるかもしれませんが、少し、親孝行、両親と良い時間を過ごすことができましたことを心から、感謝いたしたいと思います。8月が終わりました。そして9月、新学年、新しいまた節目が始まりましたけれども、8月が終わってですね、エドモントンは明日から冬であると、エドモントンは8月が終わると冬になる、天気予報を今朝見ましたら雪が降るって書かれてましたね。外れたらいいなと思います。やっぱり雪が最初に降った日というのは去年もそうでしたけども、すごく滑るんですよね。教会でも何名か事故に遭われた方、去年もいらっしゃいましたけれども、ぜひ皆さん車の運転には気をつけて、乗らなくても済む人はなるべく明日は乗らない、そのように過ごして、守られますように、お祈りをしております。それでは今日はルツ記の、久しぶりになりますが、続きの4章の1節から12節を皆さんと共に読んでまいりたいと思いますが、一言感謝のお祈りをして、そして御言葉に入ってまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、夏休みが終わり、9月が始まり、またこちらでは新しい学年、また新しい節目が始まりました。神様、どうぞこの新しい節目、私たち一人一人を豊かに御言葉によって、また御霊によって導いてくださり、主よ、あなたの心にかなったそのようなものとして歩ませてくださいますように、どうぞお願いいたします。また明日は雪が降るということであります。神様、本当に体調を崩しやすい季節がもうすぐそこまで来ております。どうぞ私たち一人一人の体調もあなたがお守りくださいますように、今日お休みされている方もおられますが、主よ、どうぞあなたが共にいてくださって、慰め、またお癒しくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべて見てにお委ねし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今年の夏はルツ記を皆さんに読みましょうということで、夏休みの間にはルツ記が終わる予定だったんですが、私ちょっと休みすぎちゃってですね、やっと4章最後の章に来ました。あともう1回で終わると思うんですが、今日は4章の3分の2ぐらいでしょうかね、最初の12節までのところを皆さんと共に読んでまいりたいと思いますね。3章を読んだのが2週間、3週間ほど前になってしまうでしょうか、だいぶ前になりますので少し、思い出したいと思うんですけれども、モアブの地から、義理の母ナオミと共に帰ってきたルツはですね、ナオミの助言に従って、ボアズという、親類のナオミの親類の男性にですね、プロポーズを、倉庫の中で、蔵の中で、麦打ち場で、したわけですね。そしてそのルツの本当に誠実な、信仰を伴ったプロポーズを受けて、ボアズもですね、それに真摯に答えたわけですね。分かりました、私はあなたと結婚し、あなたの家族を私が面倒見て贖いましょうと、 あなたの望むことは何でもいたしましょうと、まあ、こう答えたわけですね。ただ一つだけ解決しなければならない、結婚する前に一つだけ解決しなければならない問題が彼らの前にありました。それはボアズよりもより近い親戚のある男性がその町にいた。で、彼の方が、買い戻しをするナオミの主人であるエリメレクの土地を買い戻す、買い取る権利をボアズよりも優先して持っていたので、彼の承諾、許可を得る必要があったわけですね。そこで早速ボアズは出かけて話をつけに行くというところが今日の4章の始まりのところであります。1節から少しお読みしたいと思います。ボアズは、私口語訳を使っておりますので少し訳が違うかもしれませんが、まあ、内容は一緒ですね。ボアズは町の門のところへ登って行ってそこに座った。すると先にボアズが行った親戚の人が通り過ぎようとしたので、ボアズはその人に言った、友よこちらへ来てここにお座りください。彼は来て座った。ボアズはまた町の長老10人を招いて言った、ここにお座りください。彼らが座った時ボアズは親戚の人に言った。まあ、ここから交渉が始まっていくわけですけれども、まあ、当時、まあ、これはベツレヘムという町で起こった話でありますけれども、多くの人は畑をですね、町の外に広いところに、まあ、エドモントンなんかもそうだと思うんですけども、町の外に農場あるいは、そういったところを持っていて、で、家は町中にあったわけですね。ですから仕事に出かけるときには、みんな町の門を通ってから外のそれぞれ各々の畑に出かけていくわけですね。ですからこの門のところで待っていたらその男性がですね通りかかるということを彼は知っていた。だから朝ここに来れば彼に会えるということが分かっていたわけですね。そして、門にはですね、この当時門にはもう一つの役割というか機能がありました。ちょっと怖い話をしたいと思いますね。申命記の21章19節ちょっと開いてみてください。少し怖い話が載ってます。新命記の21章19節、ぜひ子どもたちが言うことを聞かないときにはこの箇所を開いて、読み聞かせるといいかもしれない、ね、そういうところですね。新命記の21章の18節から少しお読みします。もしわがままで手に負えない子があって父の言葉にも母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしても聞かないときは、その父母はこれを捕らえてその町の門に行き、町の長老たちの前に出し、町の長老たちに言わなければならない。私たちのこの子はわがままで手に負えません。私たちの言葉に従わず、身持ちが悪く大酒飲みです。その時町の人は皆彼を石で打ち殺し、あなた方のうちから悪を除き去らなければならない。そうすればイスラエルは皆聞いて恐れるであろう。恐ろしい話ですね。これ私たちこの時代じゃなくてよかったですね。まあ、そもそも子供が酒飲むのかと思いますけれども、まあ、これはよっぽどです。よっぽどひどかったらということです。こんなこと自らの子供をね石で打って殺してしまおうなんていう親は本当はいないと思いますけれども、まあ、こういうことが出てきますね。まあ、当時門の中あるいは門のすぐ入ってすぐのところにはですね、いわゆる詰め所というんでしょうか、裁判所のようなものがあって、そのような機能も実は果たしていたんですね。そこに長老たちが集まっていろいろな揉め事を審議にかけて解決をしたり、あるいは今回のように何か権利を譲渡するときにはその証人、私たちも今裁判所に行ってそういうことをするときには、財産を相続したりするときにはやったりしますよね。同じようにそこに行って手続きをすると、まあ、そういう機能がこの門にはあったんですね。ですので、そういう意味でも都合が非常に良かった。この門のところに行って男性を待ち、その男性を捕まえて、さらに長老たちも呼んできて、さあいよいよボアズの交渉が始まります。 先ほどの3節の続きを読みたいと思います。ボアズは親戚の人に言った。モアブの地から帰ってきたナオミは我々の親族エリメレクの辞書を売ろうとしています。そこで私はそのことをあなたに知らせて、ここに座っている人々と民の長老たちの前でそれを買いなさいとあなたに言おうと思いました。もしあなたがそれをあがなおうと思われるならばあがなってください。しかしあなたがそれをあがなわないならば私にそう言って知らせてください。それをあがなう人はあなたの他にはなく、私はあなたの次ですから。まあこう交渉を始めたわけですね。この箇所の中に繰り返し繰り返し出てくる言葉があることに皆さんもお気づきになったと思います。それは買い戻すという言葉、あるいはあがなうという言葉、どちらも元は同じ言葉、同じ意味であります。英語ではリディームという言葉が使われている聖書が多いでしょうか。実は今日の今お読みしたこの箇所だけでなく4章全体を読むとですね、ヘブル語の聖書には15回あがないあるいは買い戻しという言葉に関連した言葉が登場するんですね。あがない、あがなうという動詞から、あがないという名詞から、あるいはあがなう、あがない主という、まあ、主語に至るまで、あがないに関する言葉をこうピックアップしていくとですね、4章の中だけで15回も出てくる。そして、ルツ記全体を読むとどうかというと、1章には1つも出てこない。2章には1回出てくる。そして3章には4回、この、あがないという言葉が登場する。だんだん増えてくる。あがないという言葉。そして4章に来て一気に15回クライマックス。あがないという言葉が繰り返し繰り返しこれでもかというくらいしつこいくらいに出てくる。すなわちルツ記の4章のテーマ、あるいはルツ記全体、ルツ記が何に向かって書かれているのか、ルツ記の大きなテーマは何かといったら、それはあがないなんですね。あがないについて語るために書かれたと言ってもいいくらいです。買い戻し、あがないですね。その買い戻し、あがないについてボアズの交渉が始まるわけです。そのボアズの言葉に、その男性が答えました。彼は言った。緊張の一瞬ですね。何という答えが返ってくるか。わかりました。私が買い取りましょう。と言われたらどうしよう。そしたら彼に権利を譲らなければいけないわけですから、自分の思いがそこで崩れてしまう。彼は何と答えたか。彼は言った。私が贖いましょう。あいたたたたたたた。そうきたか。ドキッとしたと思いますね、一瞬ね。面倒くさいからあなた贖ってくださいと言ってくれたらいいなと思っていたら、分かりました、私が贖いましょう。ドキッとしたと思います。しかしボアズはうろたえません。続けて言います。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその辞書を買うときには、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買って、死んだ者の名を起こしてその修行を伝えなければなりません。こう続けたわけですね。買い戻すには条件がある。それはその土地の所有者であった、まあ、ナオミの夫であり、またその夫の息子である、その妻と結婚をしなければならない。さらに子供を作り、その子供にその土地を継がせなければならない。このような条件が漏れなくついてまいりますが、さあそれでもあなたは買い取りたいですか。ボアズの交渉が続くわけですね。その男性は答えます。それでは私はあがなうことはできません。そんなことをすれば自分の修行を損ないます。あなたが私に代わって自分であがなってください。私はあがなうことができませんから。してやったりですね。ボアズの思った通り、そう来ると思った。この人はそのまあ、良い土地だったんでしょうね。その土地が思わぬところから話が来て買い取ることができる。おーラッキー 最初思ったんでしょう。しかしそれには条件があった。それはルツをめとらなければならない。ルツというのはモアブの女です。イスラエル人から見たら半分見下していた外国人の女性ですよね。なおかつもう一度結婚してる。なおかつ自分が結婚して子供が生まれたら自分のものとしてそれを与えることができない。自分とは関係のない前の夫の名前をそこに残さなければならない。そんな屈辱的なことは私にはできません。あるいはその息子が逆にその前の夫の名によって私の土地までも相続して奪っていってしまうかもしれない。自分が今持っている土地までももしかしたらこのエリメレク家の名前に名義になってしまって持っていかれる将来可能性がある。そんなリスクを私は取ることはできません。あなたがそんなリスクを負いたいんだったらあなたが買い取りなさい。まあ、ボアズの思った通りに、なったわけですね。7節です。昔イスラエルでは物をあがなうことと権利の譲渡について万事を決定する時の習わしはこうであった。すなわちその人は自分の靴を脱いで相手の人に渡した、ね、ちょっと汚いですけどもね、そういう習慣だったんです。靴を脱いで渡すんですね。ちょっと匂いが気になりますけれども、乾燥している土地ですからそれほどでもなかったかもしれませんね、まあ、そのような正式な手続きを取ったということです。口約束ではなくてちゃんと長老たち証人が見ている前でその当時の正式な手続きを取って権利をボアズは買い取ったわけですね。そこで親戚の人がボアズに向かい、あなたが自分であがなさいと言ってその靴を脱いだので、ボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がエリメレクのすべてのものおよびキリオンとマロンのすべてのものをナオミの手から買い取ったことの証人です。また私はマロンの妻であったモアブの女ルツオも買って私の妻としました。これはあの死んだ者の名を起こし、その修行を伝え、死んだ者の名がその一族からまた郷里の門から断絶しないようにするためです。今日あなた方はその証人です。11節からはそれに対して長老たち証人たちの祝福の祈りですね。すると門にいたすべての民と長老たちは言った。私たちは証人です。どうぞ主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますよう。どうぞあなたがエフラタで、エフラタというのは当時のベツレヘムの別名だったと言われてますから、その町同じ町と思ってください。エフラタで富を得、ベツレヘムで名を挙げられますように。どうぞ主がこの若い女によってあなたに賜る子供により、あなたの家がかのタマルがユダに産んだペレスの家のようになりますように。この祝福の祈りが続くわけですけど、非常に気の利いた祈りですよ。これは皆さんよく読むと気が利いている。特に最後のかのタマルがユダに産んだペレズの家のようになりますように、ね。旧約聖書を戻ってこのタマルという人とユダという人の話を読むと分かるんですけれども、シチュエーションがボアズと非常によく、ね、似てるんですね。タマルという人も未亡人であった。またタマルという人も若く、ユダとは父親ほどの年の差があったと言われています。ボアズとルツもまたそのような、年の差があり、また、そのような関係であったわけですね。そしてボアズは何を隠そう、このペレズの子孫にあたるわけですから、非常に、気の利いたですね、祝福の祈りの言葉であったと思うんですね。まあ4章今読んでまいりましたけれども、4章の大きなテーマは買い戻しですということを先に申し上げました。そしてその買い戻しには条件がありました。それはルツと結婚をすること、そしてその目的、あるいはこれも条件と言ってもいいかもしれませんが、そのルツと結婚をすることの目的は死んだ者の名を起こすためである、あるいは死んだ者の名を耐えさせないためである。ルツの夫であったもののエリメレク家のその名前をですね、耐えさせないため、死んだものを生かすと言ってもいいかもしれません。一度死んだ家をもう一度起こす、そのためにルツと結婚をするということですよね。 そしてこのいくつかのキーワードを見ていくときに、私たちの心に思い浮かんでくる方がお一人おられると思うんです。買い戻す、買い戻す、そして次に結婚というキーワードが出てきます。そして死んだものを生かすというキーワードがこの4章に出てきます、ね、もう一度言いますね。買い戻す、贖う、結婚をする、死んだものを生かす。さあこの3つのキーワードを聞いて私たちの心に思い起こされるお方は誰でしょうか。そうですね、主イエス様ですよね。私たちのために十字架で死なれ、私たちをあがなってくださった。そして聖書は、教会は、クリスチャンは、私たちはイエス様の花嫁である、イエス様は花婿である、イエス様と結婚に、私たちと神様の関係は結婚に例えられますよね。あがなわれたことによって私たちは神様ともう一度結ばれた。神様と罪によって断絶されていたけれども、もう一度イエス様のあがないによって神様と結ばれた。それはまさに結婚の奥義である。そしてその結果、あるいはその目的はどこにあるのか。それは死んだものであった私たちが再び生きたものとなるため、神様の前に生きたものとされるため、永遠の命をいただく。ただ時間的に永遠に生きるようになったというだけではなく、神様の前に死んであったものなのに、神様の前に生きるものになった。神様と一つになった、交わりを持って神様を愛し、神様から愛される、神様が最初私たちを作りになったその状態に買い戻してくださった、戻された。まさにこのルツ記4章しかない、聖書の中でも一番短い物語、書物であります。また4章というこの短い、ほんの1分もあれば読めてしまうこの短い中に、神様の壮大なイエス・キリストを通して、イエス様を通してご計画された救いのご計画が凝縮されて、この先に起こるであろうその神様の素晴らしい救いの計画が凝縮されて、この4章の中に散りばめられている。そして今日は、そこまで進みませんが、13章以下読んでいくと、この彼らのひ孫にあたるのがダビデ王ですね。そしてダビデの系図をたどっていくと、血のつながりはありません、聖霊様によって身ごもりましたので。しかしこの系図をたどっていくと、そこに私たちの救い主イエス・キリストの名前が登場するということですよね。そして最後に、今日のこのルツ記ボアズとルツのこの4章のお話、それからイエス様が私たちに成してくださった十字架の贖い、この2つをですね、私たちが思うときに一つの共通点があると思うんです。それは今日のメッセージのタイトルにもありました通り、筋を通した愛であります。筋を通した愛。ボアズはでやろうと思えば黙ってることもできたと思うんです、ね、黙ってルツと結婚しちゃう、その人に知らせないで、もう結婚したもん勝ちみたいなね、そういうこともすることがやろうと思えばできたはずなんですね。でもそうはしなかった。あえてリスクを冒してでもちゃんと正式な手続きを踏んでルツを買い取った。ナオミのアリメレクの名前を復活させた、買い取ったわけですよね。神様も私たちを救われるときに筋を通しました。それがイエス様の十字架です。昨今、いや昔からもあるんですけれども、万民救済論という誤った教えが私たちの周りには多く溢れています。それはどんなことを信じていても、どんな宗教でも、あるいはどんな哲学でも、あるいは何も信じていない人でも、最後はみんな天国に行くんですよっていう、こういう教えですよね。最後はみんな天国に行く、素晴らしいでしょ、ね、私たちの人生はお山のような、みんなが登る登山口が違うだけで、最後はみんな天国という山の頂上に着くんですよ。まあ、そういう話を私たち聞くとですね、すごくいい話のように聞こえますよね。神様、 あるいは神と言われるような私たちを超えた存在がおられて、その存在は素晴らしいお方であるから、無条件で全ての人を救ってくださる、ね、いいじゃないですか。でもそこに落とし穴があるんです。誰でも許してくれる、誰でも愛してくれる。そうすると私たちは一瞬心がウキウキしますね。でそういう話を聞いた後に教会に来ると、イエス様だけなんて言われて、なんて教会は、狭いんだ、ね、なんて教会は自己中心なんだ、こう私たち思ってしまいがちなんですけれども、でもここに大きな落とし穴がある。全ての人はもう何もしなくても許されて、全ての人は自動的に天国に行くんだって、そこには筋が通ってないんです。全く通ってない。神様は愛なるお方です。慈しみ深いお方です。しかし同時に神です。聖なるお方である。神は悪にはなることはできない。神は聖なるお方。一点の曇り、一点の点をも神の中にはない。それを認めることはできない。それが神というお方でなかったら神じゃないじゃないですか。ちょっとぐらい悪いことしても神様だったら、私も神様じゃないですか。あなたも神様になってしまいますよね。神様が神様たる、その一つの理由、それは神様が聖なるお方であるから。だから神様は私たちの罪をそのまま受け取れることはできない。それでは神としての筋が通らないんです。でも神が神であり続け、なおかつ私たちをも救うためには何をしなければならなかったか、それを罪にお支払わなければならなかった。本来であれば私たち一人一人がそれを支払うんです。自分の罪に対して自分がそれを、命をもって支払わなければならなかった。しかし神は聖なるお方であると同時に愛なるお方で、私たちを何としても救いたいと思われた。そこで神は三位一体の子なるイエス・キリストを代わりに十字架で殺されたわけですね。その命を奪われた。そこに神様の筋の通った愛があるんです。だからその救いは私たちは信じることができるんです。上辺だけではない。上辺だけで大丈夫大丈夫、死んだってみんな天国だからじゃないんです。なんでイエス様なのか、なんで十字架なのか、ここに神様の筋の通った愛があるということを私たち覚えたいと思います。単にただ優しいお方で、あ、何でも OKOK 許しますよで私たちは救われているのではない。聖なる神様の命をかけた、血を流した、筋を通した偉大な愛によって、私たち今日ここに救われてあることをもう一度覚えて感謝をいたしたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちが一体何者であるからというので、あなたはその尊い一人子の命をも捧げてくださったのでしょうか。その筋を通した聖なるあなたの愛によって、私たちは確かに罪から贖われ救われました。そのことに私たちは確信を持つことができます。神様、どうぞこのあなたの筋を通した愛に私たちがとどまることができますように、その愛にまた私たちが感謝を持って応えて歩んでいくことができますように、神様、どうぞ私たちを憐れみ、また私たちを訓練し整え、お使わしくださいますように、あなたの栄光が全てのことにおいて輝き表されますように、全てを感謝し御手に委ねて、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日は聖餐式を続けて行いたいと思います。